聖書の御言葉は新約聖書マタイによる福音書13章47節から52節。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て、正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。あなた方はこれらのことが皆分かったか。弟子たちは分かりましたと言った。そこでイエスは言われた。だから天の国のことを学んだ学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。世の終わりと出てまいりました。世の終わり、まあ、そういう意味では天国の未来を伝える例えであります。このことをめぐって人々は勝手に恐れたり、勝手に侮ったり、正しくイエス様が教えてくださったところをしばしば受け取り損ないます。主に従ってのみ私たちはこのことを正しく受け取り続けることができる、まあ、そういう大切な例えであります。世の終わりとありますが、これを私たちが全てが消滅すると考えたならば、これは聖書が教えるところではありません。世の終わりという言葉のニュアンスがですね、全てが終わる、全てが消滅する、こういうふうにしばしば受け止められます。しかしそうではありません。今日の例えが教えるところでは、世の終わりについて聖書はいろいろな仕方で教えていますが、まとまった仕方で教えることはないんですね。世の終わりについて、世の終わりについてですね、全部を組み合わせてこうかと分かるようにイエス様は教えてくださいません。そういう教え方はしないんです。そうではなくて、世の終わりに向かって死を信ずる者たちが慌てないで、落ち着いて、恐れないで、目を覚まして、主にあって本当に生きていくことができるように教えるんです。だから聖書をつまみ食いしてですね、聖書を勝手に使ってですね、それによって人々を恐れさせたり、慌てさせたり、またそのことによって人々を追い込んだり、これしかないかのように、こういうふうな仕方で聖書の言葉を使うということは、これは全く聖書が教えているところと違います。あるいは反対に、聖書が世の終わりを教えているのに勝手に安心して歩むことも間違っています。私が再び来るときには、盗人が夜来るように来るとイエス様はおっしゃいました。これは目を覚ましていなければ、これは信仰によってということですが、正しい仕方で神様を恐れて待つのでなければ、それは意外も意外、ありえないことのように受け止めるということです。いろいろと人々がこれは世の終わりではなかろうかと思うようなことが起きてきます。これによって人々を恐れに駆り立てるやり方があります。あるいはいろいろなことが起きてきますけれども、一息つくたびに、あ、大丈夫だと、これは別に同じことが歴史が始まってから繰り返されるだけだと、世の終わりなどないと、 めとったり嫁いだり、最後の最後イエス様が来られる時まで人々はし続けるのだとも聖書は教えています。どちらも間違いです。どちらも間違い。終わりということを捉えることにおいて人間は本当に間違えるんですね。世の終わりもしかり、また人の終わりもしかりですけれども、お迎えが来るとか何とか言ってですね、何か自分が都合がいいように終わりが来るかのように考える、これも間違いです。反対に死というものを恐れてもう今日のことも手につかない、これも間違いです。聖書が全く教える歩み方、生き方と違います。そのどちらでもない。正しく主を恐れて聖書の御言葉に学んで、平安を持って希望を持って歩んでいくのが救いによって私たちが召された道筋であります。今日の箇所はその世の終わりについて、より分けるという言葉が使われています。人々がある意味では好まない言葉ですね。より分ける、教会でもこれを使うのを遠慮しますね。より分ける、みんなが救われてみんながいいっていうのはこれがいいわけですから、耳にはですね。でも聖書はそれを教えません。より分けると教えます。神様が愛の神様なのに、より分けるとは何事だ。クリスチャンというのは人とても寛容な人々だと思っていたけども、一番その心の深いところではより分ける、いろいろ人を差別する、そういう人たちかと思われてしまったり、またそういう教えのように受け止めてしまうかもしれませんね。でもこれもまた間違いです。聖書に即して理解を深めてまいりましょう。こうあります。もう一度47節からの例えを読んでみます。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。この網はペトロやヨハネたちが網を捨ててイエス様に従ったという時のそういう網ではありません。そういう少人数で扱えるような小さな網ではありません。これは大きな網、大きな、はるかに大きな網。一人二人の人間が扱えるような網ではなくて、本当にはるかに大きな網。これは世を全部そこにこうすくい取るような網のイメージです。いろいろな魚が集められる。そうですね、世に網を下ろすんですから、その網をこう引き上げた時に、その網の中にはありとあらゆるものが入ってるわけです。網がいっぱいになると、まあこれが終わりですね。もうこれ以上はこの網には入らない、こういう状態になると、人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。まあイエス様の例えは全てそうですけれども、人々の生活に密着しているわけです。網で、大きな網で魚を取るというのは普通のそういうことなわけですね。網をこう大きく打ったならば、その網の中に自分が取りたい魚だけを入れるわけではありません。そんなことできません。海に網を入れてですね、その網の中に入ってきてほしくない魚はどんどんこう寄り分けてですね、いい魚だけその中に入れるような真似しません。網を大きく打ったら、その網の中にはいろんなものが入っている。いっぱいいっぱいになったら引き上げる。これが世の終わりです。福音の宣教です。これは福音の宣教とはこういうものだということです。全ての人に、言って全ての人に述べ伝えよう。こういうふうに福音を伝えるんですね。全ての人に述べ伝えよう。この人はちょっと脈がありそうです。この人は教会に来てくれたら本当に 役に立ちそうだと、あ、この人はちょっとやめておこうと、こんなものではありません。福音宣教はこういうふうに世に網を打つようになされるということです。私たちの心の狭さがいろいろな仕方でその網を小さなものにしたり、あるいは網をこそこそと狭いところに打つような、そういうありさまはあるかもしれませんが、全体としてのこの福音の宣教は、神様が世の終わりに向かって宣教をなさる福音の宣教はこのようなものだということです。そのようにいろいろな魚が集められる、集めた後です。集めた後それをより分ける。主の裁きは教会から始まると使徒は教えました。主の裁きは教会から始まる。そうするとですね、私たちは落ち着かなくなるかもしれません。誰が良い魚で誰が悪い魚なのか、このようなことを考え始めたならば教会が正しくなど歩めません。これもまたそんなことは余計なことだと聖書は教えています。私が愛したように互いに愛し合いなさいです。だから私たちはですね、聖書の御言葉を受け取った途端に自分の分別でこれを解釈していったならば、この福音の道など歩めません。自由はありません。御言葉によってますます自分の歩みや自分の心を狭くしていくだけです。今日の例えもそうです。より分けるが世の終わりだからといって、これを受け取って自分がより分けるかのように、あるいはそのように人をより分けたら、その基準で自分もより分けられる。平安などあります。福音などあります。主の御言葉を受け取って、さらに主の御言葉に導かれて私たちは進まなければなりません。より分けると世の終わりのことは教えられていますが、同時に聖書はこう教えています。コリントの信徒への手紙の4章、そういう意味で聖書はですね、単純な真理でありますけれども、心を尽くし知恵を尽くして私たちが受け取らなければならないものです。4章の3節からのところを見ると、こうあります。読んでみるとこうです。私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。これですね、先走って何も裁いてはいけません。先走って何も裁いてはいけません。いろいろ気になることや、いろいろ気に食わないことや、いろいろ裁きたくなることがあるかもしれませんが、何も先走って裁いてはいけません。お互いに正し合うことは必要です。だけどもその人が悪い魚であるかのように裁いてはいけないということです。悪い魚というのは食べることのできない魚です。神様がその魚を、ああこれは本当に私のものだと言って、美味しいと言って食べていただく、そのような魚ではないかのように裁いてはいけないということです。お互いに正し合うことは必要です。それを拒否しているわけではないんです。主が受け入れてくださっているのに、その人を私たちが退けるような仕方で裁いてはいけないということです。主が愛されたように愛し合いなさいです。主が愛されたその愛が実現するのが天の国ですから、その国においてはその人と共に生きるんです。私たちはですね、 今こうやって顔を合わせている人たち、私たちがその中でどの人が悪い魚なのか、神様から食べられない魚なのか、どの人が神様から喜ばれる魚なのか、このような事柄は私たちの預かり知らないことだということです。人を裁くのは主です。同時に私たちは主が愛されたように互いに愛し合いなさいです。私たちがその分を超えて裁くならば、その基準で私も裁かれるです。そこに福音の喜びも自由もありません。そういう意味で謙遜を教えるわけですね。一人を持ち上げて一人を見下す、このようなところからこう自由にするわけです。神様の御前にへり下り、人の前にもへり下って、神様に委ねながら人と共に歩む、これは謙遜を教えますが自由ですね。楽です。また確信を与えます。このパウロの言葉をご覧になってみてください。私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。主を恐れることは知恵の始めです。神様を正しく恐れるから、人から裁かれようと問題ではない。最善を尽くして自分の良心に背かないように神様に従っていくけれども、そのことで自分が義とされているわけでもない。私を裁くのは主なのだ。そしてさらにこの言葉はこう続きます。ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。私たちが人には知られないで考えていることを行っていることも全部明るみに出されて、こんなこと考えてたんですか、こんなことしてたんですか、こんなこと言ってたんですか、こういうものも全部明るみに出されて、そして私たちがその時に神様の御前で恥をこむるかといえば、主の憐れみの中で全てが取り扱われるので、4章の5節、その時おのおのは神からお褒めに預かります。これが福音です。この福音にしっかりと目指して生きている、そのような私たちにとって未来は神様の裁きです。このような神様の裁きです。皆さん、塩気のない福音を自らのものとして歩まないように気をつけたいと思います。主の裁きです。ここに望みがあるんです。主の裁きに望みがあるんです。随分情けない生き方をしてきたと、キリストに反する生き方をしてきたと。実際パウロはそうなんですね。今述べ伝えている福音を信じている人々を本当にキリストから引き離すようなことをいくつもやりながら、その途上でキリストに出会ったんです。ある意味で取り返しのつかないことをしたものなんです。だけどもこのものが今ただただキリストの救いに望みを置いて、自分の未来に望みを見ています。またこの福音によって生きる人々に望みがあることを宣言しています。固くなな心が抱く安心があります。しかし神様に対して開かれて柔らかくされた心が抱く安心があります。固くなな心に悲しみはありません。しかし神様に対して心の扉を開いてイエス・キリストを迎え入れた心には悲しみがあります。誰がこの死に定められた体から救ってくれるだろうか、この悲しみは去りません。 同時にキリストイエスにおいてだけ救いがあるです。お褒めにあずかる。このような福音の中で養われながら、キリストがもう一度おいでになってより分ける時に望みを置いて進んでいきます。そんなキリストだったら愛のキリストではないだろう、こういうふうに誰か言うかもしれません。でもこれは人の言葉で説得できるようなことではないですね。私たちはキリストに望みを置いて落ち着いて慌てないで目を覚まして、主が愛されたように他愛に愛する道を、主が作って導いてくださる道を進むだけです。そしてもしそのような頑なな人々が心を開いて、あんなひどいことを言ったけれども、あなた方が望みとしているところは一体どういうことなんだと聞かれた時には、謙遜にそして簡潔に明瞭に語れる備えがなければなりません。福音はこういうふうにして伝わってきたことを覚えたいと思います。その人の身を通して伝わってきたんですね。舌先に乗せて福音が伝えられてきたわけではないんです。その人の身を通して伝えられてきました。イエス・キリストもそうです。人々をですね、うまく自分の教えに巻き込むような、そんな救いにイエス・キリストから語られていません。イエス・キリストが語られたことを聞き、本当にそうなのかと試して試して試し抜いて、その果てにイエス・キリストを捨てて、そうしながらもなお捨てきることができないで、イエス・キリストというお方を知って信じてきた、そういう者たちの群れを見るわけですね。私たちもそうではないでしょうか。イエス・キリストを信じて安心ですと。世の終わり、まあ、それは聖書の中で書いてありますけども、なんかこれはまあちょっと、もう読むとね、わからないんですよ。暗くなるし、こんな仕方でお茶を濁してはいけません。あるんです、裁きはある。だけども裁きはあるけれども、恐れることなく慌てることなく落ち着いてキリストと共に歩む道がそこにあり、またキリストがそのように生かしてくださるから福音なんです。主を恐れることは知恵の始め。私たちは異邦人のように、キリストを知らない者のように世の終わりを恐れてはいけないんですね。なんかこんなことが起きた、あんなことが起きた、世の終わりかと浮き足立つような、そのような福音ではありません。あのようなことも起きた、このようなことも起きた、でもこのようなことが起きようが何があろうが、最も恐るべきは神様なんだと、これを教えるのが聖書です。神様が恐ろしいんだ。でもまたその神様を恐れる恐れはですね、キリストによらなければ正しく学ぶことができません。いろいろなことが起きて恐れたり、あるいは慌てたりしている人々を前にしてですね、何を恐れてるんだと、ほら聖書の中で死を恐れることは知恵の始めとあるだろうと、神様が一番恐ろしいんだぞと、そのことを分かれと、このように人が教えて分かるような恐れではありません。そのように教える者自身が実は恐れている。こんな中途半端なですね、人間を通して伝わる神様への恐れではないんです。死を恐れる霊に満たされたイエス・キリストの中にあったような恐れです。イエス様は正しく恐れる霊に満たされたお方だったんですね。主の懐に身を寄せながら、そして未来に何があるかをも明瞭に見ながら、十字架を追って、そして進んでいかれて、そしてご自身十字架にかかられて、救いの源となられたお方です。そしてそのように私に従えと、自分の十字架を追って私に従えとおっしゃったお方です。 正しく死を恐れることを知りながら私について来いとおっしゃったお方です。私たちは歩んでいけば途方に暮れます。いろいろなことが起きてきてですね、そのことを恐れずにはいられません。人ですから同じように恐れずにはいられません。でも改めて死を恐れる霊に満たされたお方イエス・キリストにおいて神様を恐れることに立ち返るときに私たちは知ります。本当に恐れるべきは死なんだと。そして死が全てをより分けられる世の終わり、ここに私たちの最も恐れるべきものと同時にここに私たちの救いがあり希望があることを知ります。皆さん、世の終わりについての教えはここだけではありません。いろいろな仕方で先ほど申し上げたようにですね、世の終わりについてまとまった仕方でイエス様は教えていないんです。そうではなくて世の終わりにおいて本当に勇気を持って平安を持って喜びを持って平安希望を持って歩んでいくようにイエス様は弟子たちに教えたんです。一箇所だけ読んで終わりたいと思います。マタイによる福音書の24章1節から14節を読んで終わります。ここにも終わりという言葉が出てまいります。しかしこの終わりがどのような仕方で教えられているかをよく受け取っていただきたいと思います。24章の1節からこうあります。イエスが神殿の境内を出て行かれると弟子たちが近寄ってきてイエスに神殿の建物を指さした。そこでイエスは言われた。これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。お祈りいたします。神様、網が湖に投げ下ろされいろいろな魚を集めるように今救いが伝えられていることを感謝申し上げます。その福音に私たちも捉えられてここにいることを感謝申し上げます。この福音を知る喜びの中で生きることができますよ。またこの喜びに捉えられたものにふさわしく すべてを見ていくことができるよう、受け止めていくことができるよう、この福音に養われて進むことができるようさせてください。主を恐れることは知恵の始め。いろいろなことが恐ろしいことでありますが、それらのすべてにおいて正しく主を恐れることを学ばせてください。単なる知識ではなく、聖霊が私たちに主の言葉をことごとく思い起こさせて教えてくださるようお願いいたします。歩む道のすべてにおいて、主を恐れる平安、喜び、光、希望をはっきりと日ごとに、また歩むごとにますます明らかに見て、目を覚まして落ち着いて進んでいくことができるようさせてください。いろいろなことがありますが、その中でどうかあなたの御言葉にとどまって、あくまで忍耐し、あなたの恵みを知って、喜びと平安に満たされて進むものとさせてください。そこから出てくる正しい判断、また言葉、行いをどうぞ私たちにお授けください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の488番をもって主を賛美いたしましょう。
ください。